君の声を届けよう、アンカー。この番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google プレイストアでアンカーと検索しダウンロードしてみてね。さあ、今回もゲストはゴーゴーバニラズのベーシスト長谷川プリティ圭介さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。元気です。
元気です。私も元気。イエイ、うん、あれ、豆乳の方はいかがですか？
豆乳飲み干しました。
紅茶、前回は紅茶のなんかすごい飲ませてる人みたいだよね。
今回はちょっと甘
おう豆乳飲めみたいな。
大好きなんで。あ、すみませんね、ちょっとお時間取らせてしまいまして。
いやいや、もうぜひこの音を取りたいです。
音を取りたい。あ、うまっ。甘おう、うまっ。甘すぎないですね。
ナイスリアクションありがとうございます。別にスポンサーでついてるとか何でもないですよ。ただ私の個人的な趣味っていう。
嬉しい。
え、なんかでも最近体鍛えてるんですよね。
あ、そうですね。ジムに行って、その人がいない時間帯見計らってジムに行って、うん、筋トレして走って、で毎日サウナに入ってますね。
え、なんかあったんですか、その体鍛えようってなったきっかけとかは。
いや、なんか僕の知り合いの漫画家さんがすごくその体を鍛えた経験がある人で、うん、そのぬるっとそのプロテインってやっぱりいいんすかねみたいな質問したら、いろいろ教えてくださって、そこまでの情報俺求めてないけど、言われたからにもうやるしかねっかって始めた感じですかね。
あ、結構じゃあ友達に影響されてって感じなんですね。そうですね。
でやってみたらもう楽しくて楽しくて、
うん、体の変化が、
そうですね、わ、どんどん胸筋がでかくなってきてるぜとか、やっぱそのライブ前とかその服脱いだらそのメンバーに、いや、またでかくなっとるやんとか言われるのがもう嬉しくて
嬉しい。
しかもいい体になってきたから、なんか半ジョーラでいる時がなんか増えましたね。
あ、出た。なんでしょうね、この体鍛えてる男って
絶
対脱ぎたがるよね。え、じゃあもしかしたら次のライブはもう上半身裸で
やるかもしれない。
かもしれない、ね、だってレッチリとか見るとフリーなんて言って裸でやってるわけですから。
しかも僕が鍛え始めてあたりに、そのマキがなんかちょっと今度夏フェスはなんかもう前3人ジョーラでやろうぜとか言ってたから、ちょっと頑張ったっていうのもあるんですけど、いやでも筋トレも大事だし、やっぱこう今の時代免疫をつけるっていうか健康になるっていうのは本当大事ですからね。
そうね、
うん、この豆乳もしっかり、その食するものはめちゃめちゃ気を配ってるし、もう健康でいよう健康でいようっていうのずっと考えてますね。
そう、なんかあのプリティ君のインスタ見てると、はい、毎日絶対スムージー飲んでるよね。
はい、
ベストスムージー何なんですか？
ベストスムージーなんだろうな、まあ、全部美味しい美味しいんですけど、まあ、バナナ、リンゴ、小松菜、牛乳あたりが一番好き
や
好きですね。
やっぱちゃんとそこで小松菜入れてるところがヘルシーだよね、はい、私ね、あのやっぱりグリーン入れたくないんだよね。なんか入ってない方がちょっと美味しいじゃん、
はい、いやでも最近なんかこうスーパーではなんかその三富士とかなんかそのちょっとお高くてすげえ甘いリンゴが多いんで、そのリンゴバナナ牛乳だけだともう甘すぎるんですよね。
そっか、
甘さをちょっと軽減もしてくれるのでなんかいいねって思ってます。
いや、やっぱり大人だよね、そこに小松菜が入ってるのが。いやいやいや、なんかやっぱりモデルさん、ね、周りモデルが多いから、はいはい、モデルさんとかもなんかみんなすごいグリーンなもの飲んでるんだけど、で私もなんか一回なんか、あ、これ買ってきたよって友達がくれて、はい、なんか、うん、飲んだんだけど、うん、ダメだったわ。やっぱりグリーンの味がした。
いやでもあれですね、もうインスタにこう載せるみたいなその日課があるから、うんうんうんうん、日課になっちゃってるから、なんかちょっとそのいや俺グリーンもいけるぜみたいな、ちょっと
行った感も、ほうれん草いっちゃいますよ、いっちゃいますよみたいな。
甘いだけじゃないんすわみたいな、ちょっとその生きりがあるのかもわかんないですね。あ、
そっか。ししでも食生活、筋トレ、は
い、筋トレ、サウナ、
サウナ、はい、あと何かこうライフスタイルで変わりました？ でもお酒結構の飲む。
僕はお酒は飲まないです。
飲まない、
はい、
うん、
なんだろう。
じゃあ超ヘルシーじゃない。
超ヘルシーです
ね。
あのジムで体操式で使ったら、あの総合健康スコアプロアスリートって出ました。
すげえプロアスリートは嬉しい
でもなんかその以前そのコアラコアラさんっていうあのすごく筋肉鍛えてるその YouTuber 芸人の方がいて、うんうんうん、その方がなんかそのいろんなことにその極端になるのは良くないよみたいに言ってたんで、うん、なんか糖質制限つって完全にそのカットしてなんか食いて食いてみたいな、そんなの良くないから、うん、まあ取るのはちゃんと摂取しようよとか言ってたので、まあ、僕もそのいろんなことを極端にしないですね。
バランスね。
ですね。
人生バランス、うん、
いやちゃんとご飯も食べるようになったし、うん、その油とかもそんなにこう絶対カットとかそんなしないですね、うん、
いや絶対その方がいい気がする、はい、うん、
まあ、心にもいいですよね、
うん、心にもいい、うん、そう、心にいいって大切だよね。
大切です本当に。
なんかこう体もそうだけど結構心とマインドが強いといろいろ乗り越えられるっていうか、
はい、うん、そうですよね。
でなんか自分も例えばちょっと落ち込んでる時とかの方が、うん、風邪もひきやすいし、なんか体が弱ってる感じもするし、はいはいはい、なんか本当にそこって大切なバランスというか。
大切ですね。うん、私なんかその心がその弱ってたらなんか僕その人にちょっと強い言葉使っちゃったりとかするんですよね、
うんうん、
だからそういう時になんかあやべえ俺今すごい弱ってるって思って。
わかる、
うん、ちゃんとしようって。
こうだから自分の行動を、はい、見るってことよね。
そうです、そうです。
なんでこういう反応しちゃったんだろう、うん、あ
ちょっとダメだな、
ダメだなっていう、うん、すごくわかるそれ自分観察、
自分観察、
うん
うん、だから本当そのなんだろう、心がいい状態でいれるようにっていうのはすごく大事なことだと思うんで、これ聞いてくださってる皆さんも本当になんていうか心も体も健康にはもう気をつけてほしいって思いますね。
ぜひ
ぜひ。
で、まあ、前回は、はい、まあ、プリティ君の、まあ、事故までのお話を聞いたんですけど、
はい、
まあ、実際じゃあ交通事故から復帰して1年、
はい、そうですね、もう半年ぐらいだったかな、コロナスタートしたの。
そっか、
はい、だからもう
おいーと思ったよね。
おいーと思いましたね。
マジか
マジかと思いましたね本当にでもなんていうか、うん、こう試練だなって思ったし、うんうん、もう乗り越えていかなきゃと思ったし、この状況、うんうん、ですね。だしそのコロナ禍に入ってそのいろんな、まあ、制限も出てきて、そのライブ本当にするのが正解なのかっていうのは、うん、そのメンバー内ですっごくすっごくもう話し合いましたね。
確かにね、うん、特にやっぱ最初の頃って本当何が正解なのかが
分かんないです ね
全く見えてなかったから。
見えてなかったし、
まあ、難しい決断ですよね。
そうですね、
うん、
でもまあありがたいことにそのコロナ禍の中でもそのゴーゴーバニラズってそのライブはすごくしてきたバンドだと思うし、うん、それはもうありがたいですね。
だって日本武道館も、
う
ん、
そうですね、
初の日本武道館がまあコロナ禍だったんですよね、
はい、そうです。
どうだった
武道館ですか、
うん、
いやー本当自分の人生のもうターニングポイントだと思いましたね、うん、本当武道館のライブ、その前回僕そのすごくネガティブだったけど自己そのポジティブになっていったっていう話をしましたけど、うん、その武道館っていうのもそのあってさらにポジティブになったなって思うし、
うん、
なんか武道館でこう自分の現実がもう一番最強って思ったんですよね、うん、僕すごいその漫画好きなので、
うんうん、
漫画いろんな漫画読んできたしアニメとかいっぱい見てきたけれども、もう俺の現実がもうどんな創作物にも負けない最強のものだって思ったんで、
うん
うん、もうなんていうかちゃんと世界と向き合おうって考えるようになりましたね、うん、
だって日本武道館だけじゃなくて横浜アリーナもやったんだよね、
はい、
すごくない？
ありがたいです本当に開催できたことが、ね、このコロナ禍で、うん、はい、あでもその武道館も横浜もそのなんだろう、コロナ禍っていうのにそのやっぱその入場制限もあったので、うん、まあ、いつかこのコロナ禍っていうのがそのすごくいい方向に転化したら、
うんうん、
もう満員の日本武道館でライブをするっていうのがもう今の夢の一つですね、
う
ん、
目標
です。
あ、そうか、うん、確かにね。でもなんかちょっと寂しい部分はあるよね。なんかあの前の、うん、コロナ前の、はい、あのぎゅうぎゅうなライブハウスの感じとか、いや本当に
なんかマキがこの前そのメンバー LINE の LINE グループでその昔のライブ映像を上げてくれて、うん、いや昔なんかこれが当たり前だったんだよなって考えたらなんかすごいことだよなって。
いや本当ね、
いや本当その通りって思いましたね。
私も昔のライブ映像とか見てると、あ、懐かしいみたいなそうそうこの感じみたいな、
そうそうそうそう、なんかダイブしたりモッシュしたりする人もいて、なんか考えられないですよね今
本当誰かの上に飛び乗るなんてもう考えられないよね、うん、
いや本当になんというか時代が変わったなって思うけど、うん、まあなんかその、まあ、昔を羨んでばっかりじゃなくてその今だからこそできるなんかその面白いこと、うん、てか今なんていうか状況を逆手にとって それを面白くするっていうのはそのバニラズ内ですごく、
うん、
まあなんかキーワードのすごく大きなキーワードの一個だなって思うし、うんうん、それすごく考えますね。
そっか、いや確かにね、やっぱこういうタイミングだから、
はい、
まあどっちかだよね、止まってるのか、
うん、
止まらないで何か考えて次のステップを踏んでいくのか、
うんうん、そうですね、うん、だしそのコロナ禍に入ってその何かを考えるっていう考える時間がすごく増えましたよね、
うん、
家にいる時間も増えたし、
うん、
だからなんか僕すごくこう物をなんていうか今までその当たり前常識って思ってそのもう考えなかったこともめちゃめちゃ考えるようになって、え、これってなんでこうなのとか、あ、こういう理由があってこうなのかっていうその理由付けをするようになって、うん、どうでもいいことにも、
うんうん、
なんかすごく解像度が上がったなって感じがしますね。
うん、
なんか今までその当たり前にルーティーンでやってきたこともなんでこうどういう理由でこれからこれはこうするのはなんかこうなってんだっていうのは、うん、なんか考えちゃいますよね、
うん、いやわかるわかるいやわかるな。でも、はい、まあ嬉しいことにね、これ3月30日にニューシングル、はい、青いのがリリースになったんですよね、
はい、
これってどういう曲なんですか。
もう青いのってその、まあ、青春ですね、
うん、
その若者はその青いなとかなんかこうよく言うじゃないですか、うんうんうん、もうそれがもう青いのっていうことで、まあ、マキが言うにはその今の学生の方たちはコロナ禍でなんかこう青春がもう制限されちゃってるじゃないですか。
ああそう、ね、
修学旅行なくなったとか、
そう、あれは卒業しのみたいな。ショックだよね。
いや本当かわいそうだなって思って。
なんか私聞いた話だと、はい、修学旅行行けないから普通に授業ですって言われたんだよね。
いやー、
それ超嫌じゃない。だったら休みにしてくれよって感じだよね。
だしなんかその、
うん、
ご飯食べる時間もなんかすごく短くなったりとか、
うん、そうだよね。
マスク外すわけだから、
うん、
とかもういろんな制限が、いや。僕らはすごい青春時代楽しかった思い出があるけど、今の子たちってそのどう楽しくしていくのかってすごく考えてると思うし、
うん、
それってすごいなんていうかかわいそうなことだなって思うし、うん、だからなんかマキはその方たちにその若い方たちにそのなんだろう青春っていうなんていうかテーマ、
うん、
あげたいなって思ったみたいだし、
うんうん
うん、そのもう青春自体っていうのを取り過ぎたその僕たちみたいな大人でもそのあの時 その若い気持ち、
うん、
その若くて何も知らないしでも何もまだできてないしでもガッツだけあるみたいな、
わかるわそれ、
歌詞を見てすごくそれは思いました。
あ、
うん、何にもない、何もできない、まだ何もやってないけれどもやる、
うん、
やる気だけはありますっていう、うんうん、
いやなんかでも青春時代って、はい、本当に何もできない、
はい、
何も知らない、
知らない
だけど知ってるふりはする知りたい、
知りたい、
やりたいでガッツはある不思議だよね青春ってね、それ考えるとね、
うん、僕なんかその音楽を、うん、その昔の音楽をどんどん掘ってた時もそうだし、うん、その漫画読む時もそうだし、俺マジで何も知らねえなって思ってたから、もういろんなジャンルにもう詳しくなろう詳しくなろうってどんどん取り入れてましたね。もう音楽もそうだし、うん、漫画も演劇もそうだし美術もそうだし、
あ、そうなんだ、はい、演劇とか美術も、
そうですね、僕高校の時ぐらいかな、なんか将来劇作家になりたいなって思ってました。
え、そうなんだ。
そんな時期が俺にもありました。
うわ、え、ちょっと書いてみたりしてたの？
あ、書いてましたね。
どんなの書いてたんですか？
いやでもがっつりその美術部に入ってその教えてもらってとかなかったんで、本当になんだろう、うん、 なんか鉛筆でゴッホのなんか模写したりとか、なんかなんかストリートっぽい絵を描いてみたりとか、なんかそんな記憶がありますね。
今でもちょっと描いてたりする、
うん、今描かないですね。
描かないか、いやでも私も美術部だったの。
あ、そうだったんですね。
そう、高校ずっと、で、あの美術大学に行きたくて、で、あのお父さんにこの大学に行きたいんだけどって言ったら、学費見られてなんか、はい、なんて返された。なかったことになってその話。でもなんか私もなんかたまにちょっとだけなんかまた書いてみようかなと思ってスケッチブック出すけど、なんか本当に書いてないと書けないもんだなと思った。
そっか、そうですよ ね、 ね、
なんか感覚をちょっと忘れちゃってるなと思って、はいはいは
い、そっか。しかも僕その絵下手ではないんですけど、うまいっていうわけでもないんですよ。ただ下手ではないっていうだけで。からなんかそのバンドでなんかそのなんかちょっとイラストを描いてみたみたいな、そういうことがあっても僕はもう絶対拒否しますね。してる。
あ、プライドもあるし。そう。
しかも半端に僕そのいろんな作品見るから、その目が肥えちゃってるから、もう自分がどんぐらいのレベルなのかっていうのも分かっちゃってるから、こんなものを世に出すわけにはいかないんですみたいな、ちょっと変な自意識があるんですね。
でもそうなるとベースに関しては、はい、やっぱり自分の腕には自信が昔からじゃああったってこと？
いや、昔からではないですね。なんか今でもその自信持ってるわけではないんですけど、ただそのステージに立つ時にはもう、いや俺はもうすっげえいいベーシストっていう頭にはするようにしてます。
あ、うん、それはじゃあもう自分の言い聞かせ？
言い聞かせなのかな。なんかそういうルールが自分にあるんですよ、なんかいつもそうするっていうか、最強、
ポジティブに、
ポジティブ
です、ね、心を力強く持つみたいな、
ですね。
なんかこうどんだけあのスキルの持っている人でも、どっかのタイミングでちょっとなんか自分いけてないんじゃないかなって不安になっちゃう瞬間ってあるじゃないですか。
そうですよね。
そういうのはあまりない、
考えないようにしてるのかな。もう目を向けないように
して、目を向けない。
だしなんか僕は、僕はっていうかさ、うちはそのまあボーカルもかっこいい、ギターもかっこいい、ドラムもかっこいい、まあ、みんなかっこいいからもう大丈夫だっていう、まあ自信がありますね。
なるほどね。
まあだからこそ俺もかっこよくいかなきゃなって、かっこいいプレーしなきゃなっていう頭もありますし、そこでなんかネガティブにうわー俺どうしようっていうのはないですね。だしなんかそのミスった時とかベースが、よくこう慎太郎がこっち見て、すげえ爆笑してくるんですよ。
それだ
とお前やったなみたいな、だからそれでもう勇気づけられるっていう時もありますね。
なんかでもそれ考えると本当仲間っていいよね。
いや本当にな
んかあの何かがうまくいった時も倍の嬉しさだし、なんか失敗してもまあみんなで失敗したからいいじゃんみたいな感じになれるって幸せだよね。
そうですね、本当に。
いやなんかあの日本武道館をやっぱそのいっぱいにするっていう夢があるって言ってましたけど、それ以外の今のプリティ君の夢って何なんですか？
なんか具体的にっていうものはないですけど、その絶対にドームで、まあ、ドームではやりたいですね、もちろんライブを。そのまあ日本武道館横浜アリーナでライブを経験できたので、もうこの先のもっと大きいところで、やっぱさ大きいところでライブってでっけえ音を鳴らすってやっぱ最高だったんですね。
そうだよね。
その大きい会場にも本当にもう人がいっぱい集まって、集まって集まって何するんだ、でかい音鳴らしますってバカじゃないですか。冷静に考えたら。
それはでも一般の人からするともう夢の向こうの夢だよ。でもね、やっぱりミュージシャンからするとね、しかももう武道館も達成して、アリーナも達成してってなると、手の届く夢じゃないですか。
もうもっと大きいとこででかい音鳴らしたいっていう、夢はありますね。
小さな夢ってある？
小さな夢、バンドでですか？
バンドじゃない夢。
バンドじゃない夢、小さい夢か。なんか漫画の仕事をもらうことですね。
お、
なんか僕漫画大好きで、その、
ね、
バンド界一の漫画好きの称号を持ってるんですね。
え、そんなに？バンド界全部
っていうのはその漫画、
結構いますよ。
結構いますね。
結構いるし、でもその中でも、
その中でも まあ一番とは言わないけど、まあその
前に
その
言ってましたよ今
いや、言ってました石黒正和先生っていうその漫画家の方がもうバンド界一番漫画好きってその言ってくださって、うん、あ石黒先生がそう言ってくださるなら別に名乗っちゃってもいいのかねって思って、
ああじゃあその先生はもう
OK をくださったって、まあ僕は本当本心からそのバンド界で一番とは思わないですけど、うんうん、まあ僕はかなり上の部類だなと思いますね
面白いえじゃあその漫画の仕事でどんなことがしたい、
なんだろうこの漫画がすごいでなんかコメント書いて、この漫画すごいっていうのが毎年年末に出るんですね、そのランキングの雑誌が、それなんかコメントとかもしたいし、
あ、うん、あめっちゃいい、なんか全然想像つくよね、なんかやってそう
やりたい、
言ってると絶対叶うじゃないですか、
お待ちしてます、
ポッドキャストとか始めちゃったら、漫画ポッドキャスト
多分続かんだ喋るの苦手なやつが
そっか、でもなんかいいですね、なんか違うまたバンドと別の夢もあるとこういろいろ楽しみですよね、
はい、楽しみですね、まあでもバンドがもう第一の生き方をしているので、うん、まあなんか絶対に叶えるぞっていう夢じゃなくてこうなったらいいな程度、うん、なんかフラットなテンションでこう考えられるから、うんうん、そういうのも楽しいですね、うん、
そっか、まあでも12年間、
はい、
まあ、バニラズをやってきた中で、
はい、
一番の学びって何ですか、
一番の学びまあ、いろんな学ぶことがあったけど、うん、今パッと浮かんだのはその僕の事故があって、そのまあ当たり前に一人でベース弾けてるわけじゃないんだっていうのが分かって、もう本当にそのなんだろう感謝、
うん、
いろんなことにその感謝がある、例えば今こう喋ってるポッドキャストだってその通ってくださってる方がいるからそのできているわけで、
うん、
とかなんかそのいろんな物事自分の力だけでできてるわけじゃないんだなっていうのを常に考えるようになりましたね、うんうん、
感謝ね、
感謝大事ですね、本当に、
いや本当大事だよね、
はい、
感謝の気持ちを忘れずに、うん、で不思議とやっぱりこの番組に来てくれてる人でそれ言う人がすごく多い、
あそうなんですね、
やっぱり感謝、感謝の大切さ、
はい、
うん、
呼び寄せてるんじゃないでしょうかそれは、
ほら
千原さんから
ありゃま
その常に感謝を大事にしているがゆえに、
いやなんかてれ
るね、分かんないとかだから分かんない、
そうね感謝ね、はい、それはでもいいと思う、
うん、
うん、確かにな、でもなんか私的にはあれですよ、プリティ君のあのインスタに出てくる猫さん、
はい、あちまきという猫を飼っておりまして、
ちまきかわいいね、
ちまきかわいいですね本当に、
やっぱり一番の癒しですか、ちまきは、
ちまきは癒しですね、うん、もうずっと一緒にいるし寝る時も一緒に寝るし、
うん、
もう15歳ぐらいだからなんていうかもうおばあちゃん猫なんですけど、なんか健康状態はめちゃくちゃいいんです
よかったそれはそれにも感謝ですよ、
ですね、感謝感謝本当に、僕なんかあの何かの占いで僕を象徴する一言は生命力って言われたんですけど、なんかもしそれが本当ならなんか僕のその力がなんか一緒にいるちまきにも波及してたらいいな、それゆえに健康だったらその最高だなって、もしなんか別にちまきだけじゃなくてメンバーもそうだし、なんかいつもこう接してる人たちになんかそれが波及したらいいなってなんか漠然と考えてたりしますね、
生命力
らしいです、本当かど
うか分かんないですけど、生命力って言われたのすごいね
すごいことですよ ね、うん、それにしてもちまきは可愛いんですけど、
ね、それにしてもちまきは可愛いんです
よ、
うん、いい耳してるよ、
ちまき
の耳がもうチャームポイント
またちまきはねすごくちっちゃいんですよ
ね、なんかあの見た目がちっちゃいからもっと若い猫なのかと思ってました。
いやちっちゃいしもムチムチしてるし、うん、なんか僕に似てるんですよねてか なんか似てきたんですよね
いやでも似るんだよねペットって、
似ます、ね、
多分うちもなんか似てるってよく言われる、見る、
見たいです見たいです、
じゃあちょっと見せるね、で似てるか教えて、
はい、名前は
ジュリエット、
ジュリエット、
そうジュリエット、
ジュリエット、
はい
似てる似てます似てます
似てる、はい、髪の色もすごい一緒でしょ、うん、
1秒で似てるわって
でもこれ聞いてる人もいやうちも似てるんですよっていう人いると思う、ね、これねハッシュタグシャウラのグリラジでサイドバイサイドの写真とかね、
うん、
まあでも写真嫌だっていう人ははいっていうだけでもいいですけど、はいはい、そっか。いやでもなんか本当いろいろなんか感慨深いなと思って、なんかその、うん、まあ、12年間バンドをやるっていうこともそうだし、はい、まあ、やっぱり好きなことを仕事にしてるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
でやっぱし好きなことを仕事にするってすごく大変なことだと私は思ってて、
はい
はい、好きなことを仕事にするには人の倍、はい、頑張んなきゃいけないところもあると思うし、うん、そんなうまくねポンとできるようなことでもないし、うん、でその中やっぱりその生きるか死ぬかっていう交通事故にあって、はい、うん、そこを生き延びて、はい、さらに成長して、
はい、いや本当にさらに成長したなって思いますね、うん、自分でも。なんていうか武道館のちょっと前ぐらいにそのあ俺今人生で一番ベースいいって思った瞬間があったんですよね、うん、私なんかうーん昔に比べてなんかできなかったことができるようになったりとかもある今でもあるし、すごい最近なんかあピッキングの速度俺上がってきてるって思ったことも思ったし、うーんなんか超いいベーシストになりたいですね。
うん、いやもういいベーシストじゃないですか。
まだまだまだまだです。
まだまだ
本当に本当にもう謙虚とかでなくマジでまだまだだなって思います。自分でまだまだどころかお前マジかよって思う時もすごくあるし、
あ、うん、でそこはじゃあやっぱり毎日起きてよし昨日より、
あ毎日は思わないけどでもたまに思うときはすごく嬉しいですね、
うん、
嬉しい反面なんかいやでもまだこのレベルとかも思っちゃうし、
うん
うんうん、うちはすごくかっこいい曲を作る人間がいるので、うん、かっこいいベーシストになんなきゃなってもずっと思いますね、うん、そいつが気持ちよく歌えるようにつって、うん、
いやでもずっとね私たちは応援してますよ。
ありがとうございます。頑張ります。
もうね豆乳も2つぐらい飲んでいただきましたし、ありがとうございます。本当に、本当に今ちょうど私がこれ締めようとしたらすごいいろいろお菓子を見て、
すみません手が伸びちゃいました。
メープルクッキ ー、
かわいい、
かわいいし、それ激甘だけど、はい、激うま、激甘激うま、
いや超楽しみ超楽しみ
ぜひ食べてください。
ありがとうございます。
いや本当に2週にわたってありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
なんかじっくりやっと話せてよかったです。
そうですね、うん、嬉しかったしやっぱ楽しかったですね。
ね、あ、よかったよかったありがとう。
ありがとうございます。グリーンハウスラジオ